大竹紳士小有録火曜日の担当はフリーライターの武田砂鉄さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、なんか愛ちゃんがこの分かりやすさの罪、お買い求めくださったそうで、
朝日新聞、絶対買ってこない、買ってないと思って今日持ってきちゃったんですけどね。
いや本当買いましたよ。
失礼しました、本当に
顧客ですよ、
顧客です、ありがとうございます。絶対買ってない
と思って、お前が上になるんです。
いや、お買い上げいただいてありがとうございます。
読ませていただきます
で
いいじゃん。
いやいやいや、本当に読ませていただきます。あ、まだ読んではいないってことです。
まだ1ページも読んでます。
私ね、一問一問最後に食べるタイプなんで、順番に行きますから。
なるほど、ものはいいようでございます。
武田砂鉄さんが文章の中でも時々行き当たりばったりでどうなるか分からなくて書いてるってお書きになってますけど、この後半の愛知トリエンナーレあたりからのこのうねりみたいなのがうわーってきて、熱量と面白さとぐーっと最後にまとめてくる感じは、
前半だけだよ、お前と似てんだ
から。ちょっといや、似てただけ。もうちょっと教えてもらえますか。
いやいや、もうぜひ
持ってるんだから。
いやいや、本当ありがとうございます。今回求めいただいて、
はい、好調な腕行きだそう
です。ねえ、すごい、ね、
はい、その手を使うかっていう感じだよな。さて今日は、
はい、安倍首相なんで何も語らないのかっていう話したいんですけど、
はい、
今日の感染者数が266ですか、東京は。はいはい、本当毎日のようにその新規感染者数聞きながら、ちょっとそれを不安に思いながら、それでもね、こうやってみんな仕事したりいろいろ家事されたりっていう日々続いてますけど、なんでこれ不安に思うかって言ったら、やっぱその大きな理由の一つに、この政治家の顔が見えないというかね、もっと言えば総理大臣の顔が見えないっていうところがあって、2週間前にここでお話ししたときには、ちょうどその国と都がやり合ってて、
はい、そうですね、
菅さんがこれは東京問題だっていうようなことを言ったら、小池さんがいや国の問題じゃないですかっていう話をしてた時期だったんですけど、でもそれ一番の問題は、両方ともそれ国民をないがしろにしてるっていう話をここでしたんですけれども、とにかく一番の問題は安倍さんが表に出てこないと。でこれ今日オープニングでね、その BBC のキャスターがボリス・ジョンソンさんにかなり突っ込んだインタビューをしてたっていうことをお話しされてましたけれども、ああいった場面に必ず出てこないわけですよね。で記者会見開かないで、先週24日にぶら下がり会見開きましたけど、会見とかぶら下がりに応じたんですけど、約2分間ということで、一方的に話すだけで立ち去っちゃってですね、あの人特にその次の質問を受けないために、この自分が言い終えるかどうかっていうタイミングでもう体を90度ですね、
厳しく返すように
ささっと立ち去るという、あの反射神経ってなかなかだなと思うんですけど、でもこのずっとこの官邸の出入りの時に、記者の質問に軽く答えるのみで、であとはもう西村経産大臣とか菅さんが毎日のようにやってるんでっていう言い方をするんですけれども、もう最後に記者会見開いたのは、この通常国会終わった6月17日の翌日の18日なんで、もう1ヶ月以上も前なんですよね。
この時期にっていう感じだよね、国会も開いてないし。
で、その18日の会見で何を言ってたかってやっぱ振り返る必要があると思うんですけど、あの時に冒頭で河井夫妻が逮捕されたことっていうのを、自分の、名前を出さずにですね、我が党所属であった国会議員が逮捕されたことは遺憾だ。で、例のその責任を痛感してるという、毎度の責任痛感芸を披露したんですけど、それで、その後に新型コロナウイルスの対応をですね、ある種こう自画自賛しながら、これ経済回復に取り組んでいる中で、世界の中で今我が国のクラスター対策に注目が集まってますなんていう言い方をしたんですよね。そしたらその記者会見の話がいつの間にか憲法改正の話になって、緊急事態条項を含むうんぬんかんぬんということで、そこで持論をまた述べたということなんですけれども、その際にその会見の論議の流れの中でですね、安倍さんがその今目の前にある課題を決して先送りすることなく解決していくと、これが政治家の責任ですっていう言葉を言ったと、これが皆さん多くの人は突っ込んだですよね、その先送りすることなく解決すべきことは他にたくさんあるだろうということで、その時期にもいわゆる持続化給付金の中抜きの疑惑であるとか、GoTo キャンペーン、今問題になってますけど、その時には高額の委託費が問題になったり、あるいは10兆円の予備費どうするんだとか、あと森友学園の問題もそうだし、辺野古の工事もそうだし、検察庁法改正の経緯もそうだし、あるいは桜を見る会とかイージスアーシュはどうなってんだっていうことを言われてたんだけども、そこに加えて今ではやっぱり豪雨災害の対応であるとか、あるいはその新型コロナの中でも在日米軍での基地のね感染拡大どうなってるんだ
ろう、そ
のあたりの追及弱いんじゃないかとか、そしてこの GoTo トラベルキャンペーンの混迷もいいところだっていうところで、たくさん聞くべきことがあるんですけれども、この24日のぶら下がり会見で安倍さんが何て言ったかというと、 このまあ最近の口癖でですね、まあ、高い緊張感を持って注視していると、で専門家が話しているように前回とは状況が異なって今再び緊急事態宣言を出す状況にはないと考えていると、で検査能力にはまずまだ余裕があるのでっていうような言い方をしながら、国民の皆さんには、まあ、3つの密を回避しろと、であるいは大声を出しての行動をやめてくださいと、感染予防する行動を徹底してくださいっていうことを言うと、まあ、本当にどっかにこうなんかスイッチがあるんじゃないかっていうぐらい同じようなことをずっと述べ連ねてるっていう状況が続いてるんですよね。
この番組に岡田晴恵さんがいらした時にね、こう290何人ですかっていう話をした時にまだこれで済んでるんですっておっしゃってましたからね、ま
あ、そういう言い方になるのかもしれないですけどね、で実際実はですねこのほぼ沈黙してるという1ヶ月の間にあるメディアのロングインタビューに答えていて、
はい、
まあ、それがですね、まあ、月刊花田というですね、まあ、非常に首相に対して非常に神話的な論調を続けてきた雑誌に、安倍晋三総理逃走宣言というインタビューが載ってまして、
はい、
これ7月上旬にインタビューしたわけなんですけれども、このインタビュー読むとですね、まあ、いろんなことをご自身で肯定されてらして、
はい、
星野源とのコラボ動画もですね、若者の皆さんに届くメッセージを出したいとの思いだったっていうふうに言って、あの映像は若い皆さんが家にいていただくことが重要だったということを位置づけして、布マスクについてもですね、急増したマスク需要抑制につながったという話をして、その他、まあ、いろんな対応を自分で評価してるんですけど、このインタビューの最後はね、こういうふうに締めくくられるんですね、これほとんど表に出てこない説明をしないインタビュー、首相のインタビューの最後なんですけど、読みますけれども、私は金がね、政治家は戦う政治家か戦わない政治家に分けられる、戦う政治家たると言ってきました。さまざまな課題に対して正面に立てば向かい風を受けますが、それを厭わず立ち向かって結果を出していく、もし戦う気力を失ったら自らその任を辞さなければならないと常に思っています。私の気力は微塵も衰えていません。諸課題に対してこれからも政治家として結果を出していきたいというふうに思いますと、まあ、とやかく言ってないで記者会見開けっていうような感じもするんですけれども、まあでもこの意識というのは何なんだろうかと、つまり向かい風、正面に立てば向かい風を受けるっていう状況というのとは、これ誰がどう考えても明らかに離れている状況だと思うんですけれども、それは自己認識が本当にそうなのか、あるいはちょっと引け目があるんだけども、こういう場合にそういう言葉をただ並べているだけなのか、まあ、いずれにせよ非常に問題だと思うんですよね。なんか本当にその、なんていうのかな、校長先生がもう職員室だけで元気っていうか、部長が部室だけで元気みたいな感じで、本来これみんなに向かって言葉を吐かなければいけない人が、ちょっと身内向けだけに、まあ、動きすぎてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
あれですよね、この今この、まあ、こう市民たちはまた先状態になってるわけね。
そうですね、
自粛するのか、うちにいるのか、旅行に行くのか、どっちなんだみたいな、まあ、今それだけじゃなくてもう一つ逆らそうようとしてるんだけど、その時にやっぱ国はこういう方向で行きますというのと、医療関係に関してはこういう状態になってますと、だから俺たち一番なんか PCR 検査でも抗体検査でもいいんだけど、なんで増えていかないのかと、もっとね、よその国はもう1日15万件とか言ってるのに、こう6000件前後でこう推移してるわけでしょ、それでもう分母分からずにこう前に突き進んで GoTo キャンペーンだって言われて、あちこちでクラスターが起こったらこれは誰のせいになるのかと、
ね、やっぱりそれをなんか個人の責任に
転嫁しちゃう
雰囲気ありますよね。だから、安倍さんなりがこう指針を出してくれれば、その指針に対して違うと思いますよ、賛成しますよっていうふうに言えるんだけど、今何も指針がないので、こういったメディアとか個人とかが、ある種一人一人がジャーナリストのようになって、こういう情報あるらしいよ、こういう情報あるらしいよって、そこで、いや、それは違うでしょっていうふうに変に喧嘩なんかしちゃうんだけれど。
それで自分がこれを選ぶまでね。
そうですよね。
言わなくちゃいけなくなってるよね。これを選ぶ
んだ。あなたその情報を選んでそっちに行ってもしかかったならば、あなたのせいですよっていうふうになるけれど、それはおかしな話なんですよね。指針がないからそういうふうになってるわけで、でその指針がない中で何が出てくるかって言ったら、 ね、昨日そのワーケーションっていうのがなんか、ワークとバケーションを一緒にやるっていう、うんうん、なかなか難しいことになってきましたけど ね、
俺なんでそんないい加減な言葉を伝えたけど、でも実際にこれアメリカであったらしいね、このワーケーション
何年か前から、ね、いわゆる労働市場
の中そういう言葉は実際にあった
できたようなんですけど、うんうん、それはあの
アメリカの造語だけどね、
理想的な仕事環境をどういうふうに作るかっていう中でそういうのが出、例えば自分がフリーランスなんで、うんうんうん、どっかに行ってパソコン一つで仕事できる仕事だからまだできるかもしれないけれど、こういう状況なんでワーケーションよろしくって言って、それはなかなかできるもんでもないわけですよね。でそのためにはいろんな準備が必要なのに、
これは誰が言った、菅さんが
言ったんですよね。いや
でもさ、でもさ、これ菅さんの判断で喋ったってこと
なんですね。そうですね、はい、まあ、イケイケ
西村さんは西村さんで、
うん、7割、うんうん、リモートにしてくださいっていう、
リモートしてくださいって言って、
はい、どこで働いてるか分かんないです
よ。イケイケ CEO さんがつぶやいてますけど、うん、ワーケーション、コンプライアンスとかセキュリティとかいろいろ足かせがあって、そんなに簡単に旅先では仕事できないです、うん、政府は現場をもっと認識した上で発言してほしい、改めていい加減なんだなと感じますとおっしゃってるんですけど、
う
ん、
このようなフリーライターで仕事してても、例えばじゃあ温泉で仕事してやろうと思っても、うんうんうん、あ、プリンターがないとかね、あのなんか Wi-Fi があんまり飛んでなかったとか、うん、こうやって原稿を書いて送るだけの仕事でも、うん、なかなかワーケーションって難しいわけなんですけど、
もっと、ま、もし俺は酒飲めないけど、もしあったとしても温泉と酒があって、ね、うん、あのまあ、それ以外のこともあるだろうけども、一体どこで仕事をするんだと。
そうですね、
酒の、うん、飲んで仕事するの、それとも酒飲まずに仕事をずっと先にするの、なんか、
うん、まあ、そんなこと言ったら多分勝手にしろって言われますけどね。
いや、あの、ル
ールが。いや、でもさ、ワーケーションって言うんなら、そこまで、そこまで、そこまで、そこまで言ってよって気もしないと、
ね、
マッサージのタイミングが分かんないよね。
そうですね。武田
舘
さんの本の分かりやすさの罪の中にも入ってますけど、違う認識を持ってる人たちが議論したり対話をしていかないと、うん、物事って次に進んでいかないじゃないですか。
そうですね。
で、安倍さんは、その医療状況は逼迫してないっていう一方で、うん、東京都のそのアドバイザーたるお医者さんは、うん、いや、これから大変な状況になるって言ってて、うん、それを双方で意見の違う人が議論を戦わせる場がないと、本当かどうか検証もできないし、責任も取らないし、うん、あの議論が進んでいかないしっていう、やっぱり国会をやるなり、うん、記者会見やるなりしてほしいですね。
そうですね。どんなに例えば支持率が高い総理大臣がいたとしても、うん、何かしら議論するというか誰かと喧嘩するっていう状況っていうのは必ず生まれるわけですよね。 100% そのやってることに賛同するなんてことはないわけなんで、
う
ん、だから首相っていう立場は、うん、どんな人であっても必ず誰かと県警がこの議論するっていうのが、これ立場上それが通常運転じゃなきゃいけないんですけど、安倍さんやっぱりさっき言ったように、その本当にすぐ体を動かして帰っちゃうっていうようなところから考えると、特に本当にその問われて答えるっていうことが非常に、まあ、苦手なのは分かるんですけど、苦手じゃ済まされないですよ。今こういう状態でいろんな問いかけが生まれてる中で答えない、
で、まあね、メディアに出るにしても自分を気持ちよくしてくれるメディアしか出ないっていうことですもんね。
とこれでも今がこのコロナ禍の中で、もう経済のことを考えても、今から8月9月がどんどん大変になっていこうとしてる時期でしょ。ここでしゃべるの林さんじゃないけど、出てくるの今でしょ。
今でしょ、
うん、今でしょっていう感じになると思うんだけどね。
はい、大竹紳士、こういう録、今日の担当は武田舘さんでした。ありがとうございました。